主イエスは、これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではないと語ります。そのことに、私は心の底から安心を与えられています。迷い出るものが滅びること、それは父の御心ではない。そう約束してくださるイエス様とは、人間にとって本当の酒どころだと思うのです。何度でもそこに帰って許しと慰めを受けることができる。そして許されてまた立ち上がっていくことができる。そのような神の懐が開かれていることをこの御言葉から思うのです。もう一つの聖書箇所としてエズキエル書の言葉をお読みしました。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。どちらも同じ、一人の主が語っている言葉なのだと分かります。小さなものが誰か一人でも滅びること、父はそのようなことなど望んではいない。どうしてお前たちは死んでよいだろうか。どうして一人でも見捨てられるだろうか。そんなことはさせないというのです。私は聖書を読むとき、このような何々ではないという言葉の使い方が好きです。イエス様の御顔が、また父なる神の御顔が思い浮かんでくるような気がするのです。絶対にそんなことにはさせないと歯を食いしばるように子供を心配する、そんな親のような神の姿を思うのです。少し個人的なことで恐縮ですが、小さかった頃の記憶で忘れられないものがあります。幼稚園ぐらいの頃、父と母と共に買い物に出かけた時、私は迷子になったことがありました。その時不安を感じたかとか、そういうことが問題ではありません。私が今も忘れられないのは、店中を駆け回って私を見つけた時の父と母の表情でした。息を切らし、顔から油汗を流し、血走った目で私を見つめました。親とは、いなくなった子供を探すとき、このような顔をするのだと初めて知りました。この人たちは自分自身のことよりも、この私を大事に思っているのだと、そのことを知りました。人間の親と神を一緒にするわけにはいきません。しかし、小さなものが一人でも滅びることは、 あなた方の天の父の御心ではない。どうしてお前たちは死んでよいだろうか。そのように語る神の顔とは、哀れみの思いにねじ曲がるほどのものではなかったかと思うのです。主イエスはこれらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさいと言います。そしてこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないと言います。ここに同じ羊の例えであってもルカによる福音書との違いがあります。込み出しにあるように迷い出た羊と見失った羊との違いなのです。すでに自分の主は誰であるかを知っている。しかしそれにもかかわらず迷い出てしまう信仰者がいるということをマタイは見ています。イエスを救い主と知った後にも信仰には動揺や疑いや不安が現実にあることをマタイは語っています。イエスをキリストと知りつつも傲慢の誘惑に主が誰であったかを忘れてしまう。イエスをキリストと知りつつも裁きの心によって神と隣人とが見えなくなってしまうこと、そしてそんな自分にそもそも信仰などあったのかと、こんなことなら最初からなかったことにしてしまいたい、そのような信仰者がいたということを示しています。聖書の言う小さなものとは、救い主を知りつつも罪の現実に捉えられ、そもそも信仰など最初からない方が良かったと主イエスから離れていこうとする者のことです。人は繰り返し現れる罪に諦めを感じるとき、また人からキリストの弟子であることを諦められるとき、ここで言われる小さなものになるのです。自分という人間はそもそも最初からこういう人間だった、だからもう放っておいてくれ、そのように小さく縮こまり離れていこうとするのです。私は悪魔が人に誘惑をかけるとき、激しい形で消しかけることは少ないのではないかと思います。むしろ悪魔の誘惑は諦めという静かな方法で人の心を支配していくものではないかと思います。罪の許しを知ってからも罪があふれる現実に負け、救いなどなかったと諦める、人を裁かずにはいられない自分に、自分は最初からこうだったと諦める、だからもうこれ以上一緒に歩いてはいけないと離れていく、それが小さなものです。離れていくということまでは思わないかもしれません。しかし罪許されても なお傲慢や貪欲に振り回される自分に気づくとき、そもそも自分に信仰などあったのかと、そう思わない人はいないでしょう。私たちの信仰生活に挫折はどうしてもついて回るものだと思います。しかし本日の聖書が示しているのは、私たちのそのような挫折やしつこく繰り返される罪にもかかわらず、主は私たちの主であることをおやめにならないということです。悪魔が私たちに信仰者であることを諦めさせようとするときも、主が私たちを諦めて手放すことはないのだと言っているのです。諦めに取りつかれた小さなものが迷い出て罪のうちに滅びること、そんなことを父は決して望んでなどいないのだというのです。16世紀の教会の改革の初期に生まれた文章にアウグスブルク信仰告白という文章があります。ルターのヴィッテンベルク大学の同僚であるフィリップ・メランヒトンという人物がこの信仰告白を書きました。またこのメランヒトンという人はハイデルベルク信仰問答を書いたウルジヌスという人の先生でもありました。メランヒトンはこのアウグスブルク信仰告白において、教会は悔い改めをどのように信じるかということについて定義をしています。私はいつもこの文章に励まされています。紹介したいと思います。悔い改めについては次のように教える。すなわち、洗礼後罪を犯した人であっても悔い改めるなら、いつでも罪の許しを得られる。また教会は彼らに対して罪の許しを拒んではならない。真の正しい悔い改めはもともと罪についての痛快と悲しみと恐怖とを持ち、またそれとともに福音と罪の許しについて信じることにほかならない。そうすれば罪は許され、キリストによって恵みが与えられる。この信仰は心を慰め、平安も与える。ここにおいてひとたび信仰を得た者は再び堕落することはないと教える人々を排斥する。またこれに反して洗礼後罪を犯した者に対する赦免を否認する者たちを異端と宣告する。同様に信仰によってではなく、我々の償いの行為によって罪の許しを得ると教える者たちも排斥する。この文章の最後の方は排斥するといい、厳しく聞こえるかもしれません。本当は違うのです。メランヒトンはここで信仰者につきまとう悩みを断ち切ろうとしているのです。どれだけの償いをすれば信仰者として堂々とした姿に戻れるか、どれだけ良い行いをすれば正しいものと認められるのかと、 悩み続ける魂に対して償いの行為はもう必要ではないというのです。いくらそのようなことをやってもあなたが満たされることは永遠にないんだ。私たちの罪の後悔を癒し平安を与えることができるのは主イエスを一人だけなのだというのです。罪を犯してしまったとき必死の償いや行いをもって平安を得ようとしなくてもいい。主イエスの罪の許しをただ信じるだけでいい。またそこから新しく始めればいいんだと。この信仰告白はそのような励ましを語っているように思います。悔い改めの信仰を語るこの文章はルターと関わりを持ったメランヒトンだったからこそ書くことができたものであると思います。以前私が担当する地区集会でルターとメランヒトンについてのあるエピソードを紹介したことがあります。ルターという人は生まれ育った環境もあってか心がとても弱い人でありました。また生涯躁鬱に悩まされました。そんなルターと共に改革を行ったのがこのメランヒトンという人でありますが、このメランヒトン自身も心が弱い人でありました。クラナハの描いたメランヒトンの肖像画がありますが、明らかにそんな感じだと分かります。この二人というのはどこからどう見ても弱り切った二人でした。メランヒトンは自分のやっていることは一体正しいのかとすぐ自信を失い不安になることが多かったと言われます。そんなメランヒトンにルターは手紙を書きます。平安を得られず不安に疲れ切ったメランヒトンにルターは言います。神は作り物の罪人を救いたまいません。罪人でありなさい。大胆に罪を犯しなさい。しかしもっと大胆にキリストを信じ喜びなさい。大胆に罪を犯しなさい。しかしもっと大胆にキリストを信じ喜びなさい。主はどんなお方であったか思い出しなさいと言うのです。主は正しく生きる者だけが神の国に入ると言ったのか。そうではないだろう。主は悔い改めることのできない者のためにこそ死んでくださり許しを与えてくださったのではなかったか。信仰などなきに等しい小さなものをこそ迎えに来てくださったのではなかったか。ルターの翻訳をたくさんしておられる徳善義和先生はこの言葉がメランヒトンだけではなく他の人にも広がり、それが多くの人に励ましを与えたと言っています。私も励まされた一人です。徳善先生はこのように言い換えています。自分たちはこの地上で生きている限り 罪を犯さざるを得ない存在なのだ、罪人なのだ、その罪人であるということに徹していき、キリストにすべてを委ねて日々の生活を送っていかなければ、人間の思い惑いの中に八方塞がりになってしまうぞ。大胆に罪人でありなさい。大胆に罪人であることを認めなさい。しかしその罪人こそ、神がイエス・キリストにおいて救ってくださったことで、救ってくださったということをもっと大胆に信じて、そのことを喜んでお任せして、毎日毎日の歩みを続けていってごらん。ルターのメランヒトに宛てたこの言葉は、神は何度でも立ち返ることを許し、喜んでくださることを知っている者の言葉です。人間的に見れば、何度も繰り返し失敗し反省するというのはみっともないことであると思われます。一度失敗しても、もうすべてがダメだと思うこともあります。しかし神から見たらそうではないのです。神は私たちが何度過ちを犯しても、主イエスの許しに帰っていくことを喜んで受け入れてくださるのです。それも何度も喜んでくださるのです。迷い出た羊が許しを得て再び信仰の道を歩み始めるとき、それはすいすいと進む順調なものではないと思います。一度迷い出たものは、またすぐにでもくじけそうな貧弱な歩みであると思います。しかしその時でも、主イエスは小さなものの歩幅に合わせて歩いてくださいます。これらの小さなものが一人でも滅びることは父の御心ではないと言ってくださったからです。主イエスは私たちの後ろを歩き続けてくださいます。私たちがつまずくなら、主は立ち止まってくださいます。いかにつまずかないで生きるか、いかに失敗しないで生きるか、そのような生き方はもう終わったのだというのです。つまずいたとしても、何度でも顔を上げようと主は言ってくださいます。過去の思い患いはすべてイエス様が知り、引き受けてくださっています。思い患いは主イエスに委ねて安心して生きていいのです。自分の不信仰さに自分で諦め、自分で離れていこうとする、主イエスは言うのです。あなたを裁くのはあなたではない、あなたの主は私なんだ。その私は、あなたが滅びることを望んでなどいない。何度でも悔い改めて新しく生きることが 許されているのが私たちキリスト者であります。何度でも新しく生きていいのです。主が許してくださっています。お祈りします。天の父よ、あなたの絶えざる眼差しの中にいるにもかかわらず、自ら諦めと滅びへと迷い込む私たちであります。あなたの愛に鈍い私たちを、あなたはそれでも救いの道へと連れ戻し、あなたを主と仰いで生きることを許してくださいます。不確かな私たちであるにもかかわらず、変わることなく私たちの主でいてくださるあなたの慈しみに心から感謝してます。そのあなたに信頼して信仰の道を終わりまで進んでいくことができますようお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。